皆さん、こんにちは。足湯です。お盆休み、いかがお過ごしでしょうか。今日は、真夏のゾンビ映画特集ということで、ゾンビ映画についてちょっと語りたいなと思ってます。このコロナ禍の中、ゾンビって感染ものなんですけど、かなり不謹慎な感じに思われてるかもしれないんですが、ゾンビ映画こそね、このコロナに対しての、対策のヒントだったりっていうのがあるんじゃないかなっていう見方も、できんわけではないと思ってます。で、ゾンビ映画、結構ね、いっぱいジャンルがありまして、もはやこう、ゾンビという要素をかける、推理ものだったり、ゾンビという映画という要素をかけるなんとかっていうような、本当にこう一つのジャンルとして確立されてる分野だと思ってます。僕もそんなにゾンビ、好きで、見てるというよりは、たまたま見てた映画が結構ゾンビ映画思ってみたら多いなと思ってまして、なので今日はちょっと真夏に見るゾンビ映画でちょっとおすすめなものとかですね、なんでみんなゾンビ映画が好きなのかっていうのをちょっと喋っていきたいなと思ってます。で、最近ね、見てるんですよ。いっぱい。Amazon プライムとか、Netflix とかね。もう基本、お盆休みは、毎日それしか見てないですよね。アマプラとか見ても、廃人みたいな感じになってるんですけどね。皆さん、どうお過ごしでしょうか。最近見た中では、新幹線ファイナルエクスプレスっていう、韓国のね、ゾンビ映画を見たんですけどね。こう新幹線っていうのは面白い字で、新しい感染するの感染ですね。で、これゾンビかける、暴走列車っていうようなジャンルなんですよね。電車の中で、ゾンビの感染が拡大して、終点までに、そのゾンビから逃げ切ることが車内でできるかみたいな話なんですけど、意外とそのゾンビ映画ってそのショッピングモールに逃げたりとか、結構いろんな場所に、逃げれるっていう、逃げれる自由度はあったんですけど、今まで。この映画は、新幹線というか、電車の中でゾンビと戦わないといけないっていう、結構制限された要素が入ってて、すごい面白いなと思ってみました。マン・ドンソクっていう人がね、出てるんですけど、言ったらストリートファイターでいうエドモンド・ホンダみたいな、すごいごっついプロレスラーみたいな俳優なんですけど、で、この人が、マーベルの映画に今度出るっていうのをね、聞きまして、で、僕、マーベルすごい好きなんで、エターナルズという映画が多分来年、もうちょっと伸びるかもしれないんですけど、マーベル映画でやるということで、そこにね、韓国人の俳優として、このマン・ドンソクさんっていう方が、出られるということで、すごくね、こう、格闘系の見た目で、すごくごつそうで、もう本当に力士みたいな感じなんですけどね、こう、張り手でバッタバッタと人を投げ倒すみたいな、そういう映画に結構出てる方なんですよね。顔もちょっといかつくて。で、その方が、出てるゾンビ映画があるぞということで、見ました。内容はですね、すごい面白かったんですけど、ゾンビ映画の中で結構新しい、視点というか、もうすごいあるなと思いました。それが、逃げる場所が制限されてるっていうのと、あとゾンビ映画って大体、なんでゾンビがこう、感染拡大したかっていう理由が、昔はそのアンデッドというんですかね、墓場からこう出てくるような出どころ不詳な感じが多かったんですけど、我らが日本のバイオハザード以降、ある科学企業が、独自に進めてたその生物兵器みたいなのが、漏れてしまって、感染するという、結構現代的な設定っていうのがバイオハザード以降結構組み込まれてるらしくて、なのでバイオハザードって結構そのゾンビ映画に対して まあ、一つ新しい要素を加えたっていう部分があるらしいんですけど、まあ、この映画も、まあ、あの韓国のとある、まあ、施設というか、まあ、生物バイオケミカルの、研究をしている施設から、そういうウイルスが漏洩して、まあ、感染したという発症なんですね。で、ここに出てくるゾンビがすごく特徴的で、あの2つポイントがあるんですけど、感染してからの、発症の時間がめっちゃ短いんですね。これはあの脅威やと思うんですけど、こう噛まれてから、自分がゾンビになるまでの時間が極端に短いんですね。で、あの韓国の、俳優の演じ方もガチなんで、感染した瞬間もこう白目向いて関節変な方向にカクって曲がってカクカク動くみたいな動きとかめちゃくちゃ狂気なんですけど、まあそことかもね、まあ、すごく表現されててめちゃくちゃ気持ち悪かったですね。やっぱね、こう感染、いろんなゾンビもので、感染するのが、1日後とかで、まだ人の意識は保ちつつだんだんゾンビになるっていう映画結構今まであったんですけど、この即効性があるっていうのはね、すごく怖いなと思いました。で、もう一つが、このファイナルエクスプレス、新幹線に出てくるゾンビなんですけど、めちゃくちゃ走るの速いですよ。で、あの走るの速いゾンビってあのめちゃ怖いと思うんですね。で、大体どのゾンビ映画もゆっくりゆっくり歩いてくるじゃないですか。うーって言いながらこう腕上げて。でもこのね、新幹線ファイナルエクスプレスに出てくるゾンビめっちゃ速いです。ほんまに100メートル、そうですね、6秒ぐらいで走りそうな感じですね。なので、そのめっちゃ走り速いゾンビが100人とか200ゾンビぐらいの大群で襲ってくるんですね。めちゃくちゃ怖いんですよ。なんでね、こう今までのゾンビとはちょっと違う、動きをするんで、まあ、そういう意味でも結構面白いと思いますね。このね、早く動くゾンビっていうのは、28日後っていう結構有名なゾンビ映画があって、これ低予算で作られた映画当時だったんですけど、あのゾンビの動きがとにかく速いっていうことで、あのかなり話題になった映画です。で、その映画をちょっと思い出したりしましたね。で、やっぱね、ゾンビ映画ってこう最初はこう平凡でな日常があって、あのだんだんこう異変を察知していくっていうね、まあ、そういうこう不穏な空気をどう表現するかっていうのも見どころなんですけど、まあ、この新幹線もそこら辺は結構、うまく表現できてたんじゃないかなとは思いますね。で、よくあるのがこう病室で目覚めたらもう日常がガラリと変わってたみたいなことはね、バイオハザードもそうですけど、まああると思うんですけど、まあ好みですが、僕はこうちょっとした日常の中に、あ、なんか異変があって、それがだんだん明らかになっていくっていう見せ方が結構好きですね。特に日本のゾンビ映画で、アイアムアヒーローっていう映画がありまして、まあ、大泉洋さんが出てる映画で、これもあの新幹線ファイナルエクスプレスと同じ時期に公開されて、日本のゾンビ映画ってすごい珍しいんですけど、まあ、結構ヒットして海外でも評価が良かったという映画ですね。で、このアイアムアヒーローがまさにその日常の中にこのゾンビの不穏な感じ、感染の感じが徐々にこう拡大しているのが分かっていく。こう主人公の、大泉洋の彼女がゾンビなんですね。ゾンビに感染してゾンビだったっていう。で、それがちょっとこう、まあ、本当にこう自分の身近な人がこうゾンビになってっていうところとか。で、だんだんこうニュースでどうやらこれは、まあ、いろいろデモとか起こってて、これデモじゃなさそうだとか。で、自分が飛び乗ったタクシーに、こうゾンビがちょっとこう襲いかかってくるとか、徐々に徐々に 現実ではない、恐ろしい世界に引きずり込まれていくっていう表現が結構面白いなと思いました。で、このアイアマヒーローの話になっちゃいますけどね、有村架純が出てくるんですよね。女子高生の役で。でも女子高生で有村架純って最強だと思うんですよね、個人的に。特段好きっていうわけではないんですけど、ビリギャルの有村架純とかね、最強じゃないですか。無双モードっていうか。で、今回の、アイアマヒーローの有村架純は、高校生の姿を見れますし、ゾンビ化した高校生の有村架純も楽しめるということで、まあ、2倍楽しめるという内容になってます。で、ゾンビも、まあ、いろいろな種類のゾンビがいて、棒高跳びの選手だった過去に、ゾンビとか、まあ、自分のもともと生きてた時の個性がゾンビになってそのまま生かされてるという設定が結構面白いなというふうに思いました。はい、なのでアイアマヒーローも、おすすめですね。で、この先ほど紹介した新幹線も、まあ、最近のゾンビ映画ですごく面白かった映画ですね。なので最近また、まあ、ウォーキングデッドとか前から流行ってますけど、ゾンビブーム来てんちゃうかなと、まあ、勝手に思ってます。で、やっぱ夏にね見るとね、こう面白いなってやっぱ思いますよね。まあ、怪談とはまた違う怖さがありますんで、で、しかもこのコロナ禍の中、やっぱこう感染拡大しないために、ちょっと注意喚起として見るというね部分もあるかなと思ってますけど、あと最近ね、見た邦画で、詩人荘の殺人っていう神木くんとかね中村智也さんとかが出てる映画なんですけど、これびっくりしたんですよ、見て。で、これ、詩人荘って屍に人で、ペンションの荘っていうね、マカロニほうれん草の荘っていう字で、詩人荘の殺人っていうんですけど、これ、映画の予告見たときは、この人里離れたペンションで殺人事件が起こって、中村倫也と、神木隆之介が扮する大学生探偵が事件を解決するっていう話やと思ってたんですね。でも実際見てみたら、これゾンビ映画なんですよ。途中でね、ゾンビ出てきて、でもゾンビ化の中の殺人事件を解決するっていう、すごく不思議な構成になってまして、で、これ、映画、賛否両論なんですね。で、なんで賛否両論かっていうと、まあ、その CM にゾンビの要素全く出してないっていうのが一つで、あとはそのゾンビを入れてちょっとごまかしてる的な評価もあったんですけど、僕はもう宣伝でもゾンビ出しといた方が良かったんじゃないかなってちょっとそこは思いましたね。やっぱコーラやと思って飲んだら麦茶やったっていうような感覚はちょっと裏切りと取ってしまう人もいますんで、まあ面白くなるんだったらいいんですけど、最終的には、まあ、ちょっとゾンビ映画って歌ってもよかったんじゃないかなと思いました。なんかゾンビ映画として見たら割と面白いなっていうふうに思いましたね。中村倫也さんがゾンビに、まあ、なるんですけど、面白かったですね。で、まあ、これ見ててね、ちょっといろいろ思ったのが、ゾンビ映画あるあるってあるなと思って。で、何かっていうと、大体のゾンビ映画に、出てくる要素が、割とこの映画には入ってて。で、それは何かっていうと、まず恋人がゾンビっていう話ですね。絶対どの映画にもあると思うんですけど、気づいたら恋人がゾンビに感染してたっていう。で、その、ゾンビじゃない方の、 まあ、彼氏なんか彼女なんかは、そこでこう愛は成立するのかっていう、そういうちょっとしたシーンありますよね。だいたい相手がゾンビになっても、まあ、こいつだけはなんとかしたいってやっぱ思うパターンが多いですよね。でももうその時点で死亡フラグ立ってるっていう展開なんですけど、詩人層の殺人もそういうシーンありましたね。まあ実際そうですね、恋人とかがちょっとゾンビになったら、どうするかっていうような、まあそういう深いテーマはないんですけど、まあそういう展開って結構あるなと思いました。で、あとはね、ゾンビが拡大というか、そもそも根本的な原因がふんわりしてたりとか、タチションしてたらゾンビに襲われるとか、その時一番こうみんなのために格闘してくれてたこうキーパーソンというか、まあそういう男がですね、こうゾンビを振り払ってたら、何俺が噛まれてるだとっていうシーンとかね、ふとこう右手を見るとこうゾンビの噛まれ跡が残ってて、ああみたいな、まあ、今はね、守ってもらってたみんながさーって引いていくみたいな、まあ、そういう展開はありますよね、絶対。で、あと、気弱な女の子が一番グロいゾンビの殺し方するっていうのも、ゾンビ映画の醍醐味ですよね。今まで一番守ってもらってた女の子、カーも殺せない女の子が、もうこう、決心して、なんかわかんないですけど、探検とか槍でも何でもいいんですけど、それでゾンビのこの目玉を貫通しながら脳みそも貫通して刺すみたいなね、一番気弱な女の子が一番グロい殺し方するっていうシーン、まあ、これはゾンビ映画の、見どころだと思いますね。いろいろなゾンビ映画にするシーンありますんで、まあそういうのもですね、楽しんでもらいながら見るのが結構面白いかなと思ってます。はい、まあこう、なんでこんなにもゾンビ映画が多いのかなって、なんか改めて思いますけどね。例えばカメラを止めるな。これは、ゾンビ映画と言っても、なんかこう過言じゃないというか、まあゾンビじゃないんですけど、まあゾンビ出てくるし、まあ、あれもゾンビ映画っていう見方できますよね。まあ、なので、こう、何かにゾンビをかけると、あら不思議というか、面白くなる可能性はありますよね。ただね、こう、一流の映画には多分ならないかもしれないですね。なんか B 級感はするよという。まあ、でも結構、タイムパラドックスものというか、こう、時間を遡って、行き来するような、映画ってあんまりダサくはないと言われてますけど、まあ、ゾンビの要素をかけることで、まあ、ダサくになる映画もあるかもしれないですけど、ある程度こうゾンビ好きな人割と多いと思いますんで、まあ、なんかそのなんかかけるゾンビっていうのはこれからももしかしたら増えていくんじゃないかなと思ってますね。で、僕の中では、恋愛映画とゾンビとかけてほしいですけどね。あとは半沢直樹とゾンビとか、なんか面白そうですよね。ビジネスマンかけるゾンビとかね、ちょっと見てみたいですけどね。まあ比喩でゾンビ案件っていう比喩はありますけどね。いつまでもずっと残ってて、決まるか決まらんか分からんけど、ずっとペンディングなる案件とかね。まあ、ゾンビ案件って言われてたりね、まあ、しますけど、まあぜひこの夏、皆さんぜひゾンビ映画、いろいろちょっと見てほしいなと思います。僕もちょっと他に、例えばワールドウォー Z とかね、結構ブラピが出てて、話題になってたんですけど、これまだ見てないですし、 ウォーキングデッドもね、全部見てないですね。途中まで見たんですけど、まあ、これもちょっと見たいなとか思ってますしね。あとは、ショーン・オブ・ザ・デッドっていうゾンビ映画があって、これ、結構パロディ映画っていうか、コメディとゾンビみたいな映画で結構面白いんですけど、ぜひ見てほしいなと思います。ということで、真夏のゾンビ映画特集ということで、やはりこう、なんでしょうね、ゾンビってこう、ある意味、死んだ後に、あれこう、無敵になるというか、まあ、そういう人間の欲望みたいなのもちょっと入ってるんじゃないかなって思ったりはしますね。じゃないと結構ここまで、語り継がれない要素だとは思います。で、最後にですね、私が真夏にこうゾンビ映画見るときに、なんかこうゾンビっぽい音楽をちょっと自分で考えてみて、そのプレイリストをですね、Apple Music と Spotify で作ったんで、ぜひ、ちょっとそれも聞いてみてください。よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。